3番。
3番、久保議員。
3番、久保であります。それでは一般質問を始めさせていただきます。通告に従いまして、今日は20年後の陸別をどう描くかということで、町長にお伺いします。これは今後の何年先を思い描くかということでありまして、いろいろな考え方があろうかと思っております。今日は20年後の姿を伺いますが、これはいわゆる2040年問題にどう立ち向かうのかということであります。昭和46年からの5年間あたりを第二次ベビーブームと言われておりますが、この団塊ジュニア世代が出生されておりまして、この方々が65歳から70歳になる令和22年、2040年ごろには65歳以上の高齢者の人口がピークに達することで起こりうる、さまざまな課題を乗り越えていかなければならないということであります。当然に今期第8期の陸別町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画についても、このことを想定したものになっているものと認識しております。ちなみに、今から20年前、平成12年でありますが、平成12年で西暦2000年ということであります。で、変化の速度感覚、これを一応探るためにですね、少し振り返ってみたいと思います。この年は何と言いましても、4月に介護保険制度がスタートしたことが挙げられると思います。特別対策によって65歳以上の方の保険料を半年間徴収しないこととするなど、紆余曲折はありましたが、とにかく制度のスタートを最優先にしたことの表れだったと、そのように思っております。また同じく4月には、地方分権一括法が施行されており、当時の当庁の行政執行方針で、ありますが、前町長でありますが、自治体としての自立と国依存体質からの脱却を掲げ、各種補助金等の経過や効果を見極め、必要な見直しを行ってまいりたいと、そのように述べておられました。そして、行政評価を念頭に、施策の取捨選択に努め、地方債の発行についても、後年の財政負担を考慮して、額は極力抑制したいと、そのようにしておりました。ちなみに前年度の平成11年度の決算状況も公表されておりますが、一般会計総額は57億5000万円余りで、そのうち地方交付税が31億2000万円、国と道の支出金が合わせて7億円余りということであります。現在に比べますと、かなり大きな財政であったとことが伺われるわけであります。なお、基金残高は34億9000万円ほどであるのに対し、地方財残高は85億2000万円ほどになっておりました。当庁には、ご承知のように、まちづくりのグランドデザインとなる総合計画がございまして、今期の計画は令和2年度からの10カ年間を計画期間としております。で、その関東ですね、最初にですが、関東には陸別町の将来像として、人と自然が響き合う日本一寒い町陸別と、そのようなビジョンを掲げて、自然と溶け合う豊かな地域産業の町など、5つの基本目標が設定されております。で、それらは産業、健康、生活環境、教育および地域づくりとして、それぞれに基本となる施策に連なるものであります。今期の陸別町高齢者保健福祉計画では、令和22年、2040年の推計人口を1439人としております。これは、国立社会保障人口問題研究所が国勢調査に人口に基づいて推計したものでありまして、そのうちの高齢者人口は612人となっております。一方で、陸別町過疎地域持続的発展市町村計画では、同時点の推計人口を1989人としていて、高齢者人口は899人と推計しております。これは 現行の陸別町人口ビジョンに基づくものとされております。昨年実施された国勢調査の速報集計では、人口総計は2265人ということでありますから、20年前、平成12年2000年国勢調査の人口総数3229人に比べますと964人減少していることになります。これまでの20年間で964人減り、今後の20年間でも約800人ほど減ることが見込まれるというのが高齢者保健福祉計画の推計人口であります。お伺いいたしますが、この避けることのできない人口の減少ではありますが、その抑制には地方創生推進交付金を充てるなどして移住定住につなげる施策に取り組んできております。第一次の地方版総合戦略の運用過程で実施しておりましたアクティブシニア移住交流促進事業について、これは後ほどお聞きすることになる介護サービスの時給調整にも関係しますので、この効果を見出せているのかお伺いいたします。
議長。
議長。
はい。当庁における地方創生交付金事業につきましては、ほとんど広域事業を中心に取り組んできております。その中で十勝アクティブシニア移住交流促進事業は陸別単独ではなく、北海道と十勝管内6町の共同の取り組みですが、中国山庁によります十勝東北部移住サポートセンターでの取り組みとして実施してまいりました。陸別町の参加は平成30年度および令和元年度でした。50代から60代のシニア層をターゲットに移住交流対策を行ってきました。移住フェア参加、モニターツアーの開催のほか、各種情報の発信相談などを行ってきました。モニタープログラム参加者から1名の方が陸別に移住されております。そのほか交流人口の面では、ちょっと暮らし体験や友好町民の会加入など一定の効果はあったものと、そのように考えております。移住に関しましては、シニア層などの年代にかかわらず、当庁では働く職種も限られておりまして、就業先など非常に難しい問題と、そのように捉えているところであります。
3番久保議員。
地方創生事業についての広域で取り組むことにつきましては、以前にですね、この公財についても質問した経緯があると、そのように自分では認識しております。いずれにしましても、人口の減少はいかんともしがたいわけでありますが、それをイコール我が町の将来の姿としてしまえばですね、そこで話が終わってしまうのであります。見方を変えれば、まだ千数百人いると思えばですね、思考停止の状態を乗り越えることができるものと、そのように考えております。冒頭で申し上げました2040年問題に戻らせていただきますが、この問題の本質は、後期高齢者の増加に伴って年金や医療、介護などの社会保障費の増大のみならずですね、労働人口の激減によってあらゆる面で担い手の不足が深刻になると言われております。すでに触れておりますが、総人口に占める65歳以上の人口比率、これを高齢化率としておりまして、これは国全体での数値でありますが、昭和の年代では5年間で 1% というペースで上昇してきたものが、平成になると同じ5年間で約 3% というハイペースになっており、令和元年度時点の高齢化率は国全体でありますが 28.4% と言われております。で、国は20年後令和22年の高齢化率を 36.8% と見込んでおりますが、これは今年度改定された当庁の高齢者保健福祉計画における同時期の高齢化率 42.5% の予測値よりもはるかに深刻な状況と受け止めなければならないものと思っております。このままの状態が続きますと、20年後には若年労働力の不足がさらに深刻化し、事業所の生産性が低下して 廃業に至るなど、経済の成長は望めず、結果として生活を支える行政サービスが満足に受けられない事態の発生も懸念されます。もちろん、健康保険や医療保険、生活保護といった社会保障制度は、その利用度の低い若年労働者の納税や保険料負担を財源として成り立っておりますので、若年労働者が減少して、税金や保険料が減少になりますと、収支のバランスが崩れ、社会保障制度そのものの維持が難しくなります。当庁の将来のあるべき姿につきましては、これまでにも幾度か伺ってきた経緯がございます。地方創生関連法が平成26年11月に施行されて、地方版総合戦略が作成されて以降、取り上げてきたものを述べさせていただきますが、中山間地のコミュニティ維持と市街地中心部の活性化、急傾斜地の土砂災害対策、農林業振興としての遊休農地や耕作放棄地への対応、および新たな森林経営管理制度の取り組み、商工業振興としての基本条例に基づく小規模事業者支援、さらには地域における福祉サービス供給体制の見直し、そして行政機能の効率的な運用に関しては、公共施設等の老朽化対策や広域行政の課題と官民連携による財政再生、また学校教育においては小中一貫教育の取り組みなど、いずれもが人口の減少を内包した中での持続可能なまちづくりを模索するものでありました。私がこれまで取り上げた課題を申し上げさせていただきましたが、これは行政としての守備範囲で見ればその一端に過ぎないものでありますが、20年後を目途として直面するであろう課題の中から、これまでの質疑の経緯をたどりながら、一つの区切りとして20年後の姿をどのように思い描いて行政運営をされておられるのか伺いたいと思っております。それでは、目指す20年後の我が町の姿を、産業の振興とそれを支え、またはそれらから派生するサービス業、そして町づくりを中心とした行政機能の維持について、それぞれにその一部分ではありますが、具体的にお伺いします。なお、20年後の姿ということでありますので、暴漠とした感じに捉えがちではありますが、先ほども申し上げましたように、20年前といってもそれほど昔のことには感じないのでありますから、これからの20年、その時になってみなければわからないとして、先送りできることではないと思っております。まずは基幹産業とされる農林業について伺います。農業、当庁では畜産業ということになりますが、これは後継者の急減と新規就農者の確保の問題、その結果として法人化、大型化に活路を見出すことは必然のことなのだろうかということであります。で、一方でこのことが技能を早める側面を持ち合わせているのではないかとも思っております。私事ではありますが、30年ほど前までは酪農業に関わる仕事に就いておりましたが、とても今の姿を想像することはできませんでした。もちろん農家戸数も3倍以上ありましたし、当然に同業者間の葛藤はありましたが、連帯意識も強かったと思っております。そのようなことで地域内においては、まさに基幹産業として一定の影響力を持ち合わせていたとも思っております。20年後における実態としての畜産農家戸数は最小で現在の約半数、20戸くらいにまで減少しているのではないかと思っております。で、その場合において現在の生産額を維持できているのか、また農地の利用集積はどのようになっているのか、方向性としては終わりのない規模拡大の様相を呈しておりますが、当庁の農業政策はこれまでと同様、法人化による経営の大型化を支援していくことになるのか、依然農地の集約化に関する経営効率の改善に関して、農業生産法人、現在は農地法の改正で農地所有適格 家法人という名称になっておりますが、この要件緩和などを背景に異業種の参入について伺った経緯があります。当時はまだ考えていないとお答えになっておられましたが、このことも重要な手段になるのではないかと思っております。このことも含めまして、当庁の農業の目指す姿をお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、町内における搾乳農家戸数は、令和2年度に3件、減少し、令和2年度末には41件と、なりました。今年度には1件減少し、現在40戸の搾乳農家戸数となっております。搾乳農家は減少しておりますが、生牛頭数につきましては平成22年度4688頭から現在まで、ほぼ横ばいの状況というふうになっております。また生乳生産量につきましては、平成22年度3万6539トンから令和2年度には4万282トンと順調に増加しております。1戸当たりの飼養頭数、生産量が増えております。 JA 取扱分の農業生産額につきましては、令和元年実績で生乳分で37億3100万円、個体の販売分で18億9100万円、畑作分で4000万円、合計56億6200万円となります。毎年順調に増加しており、まさしく町の基幹産業 であると、そのように思っています。まあ、しかしながら、一方、高齢化や後継者不足は非常に深刻な問題であります。令和2年度に農協で実施しました地域農業振興計画に伴うアンケートによりますと、約半数の農業者が後継者不在と、そのように伺っております。離農者は今後もますます増える見込みでありまして、一定の農業生産額を維持するためには、必然的に1戸当たりの使用規模の増加、法人化、大型化がある程度進むのではと、そのように考えております。国が推進するクラスター事業も法人による規模拡大を想定しております。町にとっては農業者の規模や形態にかかわらず、農業振興は重要なことだと、そのように認識をしているところであります。また農地の利用集積については、農業委員会で土地の出し手、受け手の関係を調整し整った場合、町長に対して利用集積計画の作成について要請があり、町は要請に基づき利用集積計画を樹立し進めております。その中で株式会社等の農地適格化法人の参入も重要なことと、そのように考えております。以上であります。
はい、3番。
3番、久保
君。はい、経営の大型化は必然の姿というような今ご答弁であったと思いますし、農地の集積については、農業農地所有適格化法人の、参入も否定するものではないというような答弁であったと、そのように考えております。それで大型化を支援するための要諦で、重要なことという意味でありますが、真っ先に挙げられるのが粗飼料と労働力の安定供給ということになると思います。このことについては TMR センター事業とコントラクター事業がその一部を担っておりますが、すでに粗飼料耕作面積に対する乳牛の使用頭数にアンバランスが生じていて、家畜糞尿の処理を含めて大きな経営課題になっていると思っております。農業への農業就業者の減少が進む中で、 AI を含めた高度な機械化と経営の大型化が進められている一方で、我が国も共同提案に加わっております国連農業家族農業の10年が2年ほど前の国連総会において採択されたことにより、各国は家族農業に関する活動プログラムの作成を急いでいるということであります。近年の我が国の農業政策とはかけ離れたこの動きには、どのような背景があるのかということでありますが、 それは最近テレビ等の媒体をも利用して啓発されております SDGs や単にサスティナブルという言葉で一括りに論じられておりますように、持続可能な社会への移行があるのだろうと思っております。近代農法の浸透に伴う環境破壊の問題や気候変動に関する議論の高まりを背景に、政策面で大規模企業的農業から小規模家族農業への転換によって、家族農業が SDGs の実現に貢献できるような社会経済状況を政府が政策的に整える責務を負うということであります。規模拡大は環太平洋連携協定 TPP でありますが、などの貿易自由化に対抗しうる国際競争力をつけるため、設備投資において当庁でも取り組まれているように最大半額まで補助する制度、先ほど庁長も答弁されておりましたが、クラスター制度などで、これは国が進めてきた政策であることは紛れもないことであります。今ここでこのことについて庁長にこの動きに対する考えをお聞きはしませんが、政策的支援からこぼれ落ちていた小規模家族農業の役割を再評価して支援を強化するということがこの動きの目的でありますので、今後は国の補助事業等の取り扱いにも変化が生じてくるのではないかと思っております。この動きがバイオガスプラント整備計画における関係者間の迷走からも感じられることではありますが、農業者で組織される農業協同組合とその構成員との関係、これは構成員同士の関係をも含めてでありますが、薄れつつある相互扶助の精神の再構築につながることを期待しております。それでは次に林業の振興について伺います。当庁は申し上げるまでもなく、総土地面積の8割以上を森林が占める町であります。そのうち1万600ヘクタール余りが私有林で、町有林は1500ヘクタール余りということであります。そのような中で今後の林業新施策に大きな影響を及ぼすことになるのが、森林環境譲与税の活用と新たな森林経営管理制度の導入ということになると思います。国は森林環境譲与税と新たな森林経営管理制度を一体的に運用することを想定しておりまして、所有者の森林管理が不十分であったり、所有者が不明であったりする私有林について、林業経営の効率化や管理の適正化を図るために、市町村が主体となって管理権を設定して、管理する仕組みの推進を目指しております。このことにつきましては、以前にも伺った経緯がございまして、その時点では当庁はまだそこまでは考えていないということでありましたし、森林環境譲与税の活用に関する予算的には、民有林整備として災害などの被害森林の伐倒や除去の施業が加えられてはいるものの、総合計画における林業の振興では具体的には触れられていないのが実態であります。町への森林環境譲与税の譲与額は今年度が2677万5千円、来年度と再来年度が3465万円、その後が4252万6千円を見込んでいるとのことであり、また私どもが林活議連からの意見書の提出要請においても関わっておりますように、森林による多面的機能が求められていることでありますから、この森林環境譲与税の活用については長期的な展望を持った施策の推進が重要になるのではないかと思いますが、いかがかお伺いいたします。
議長。
藤井町長。
はい、森林環境譲与税につきましては、本年度で3年目の活用とそのようになります。令和2年度までの事業実績は、ホームページで公表しているとおりであります。令和3年度につきましては、作業道補修4250メーター、作業員の装備品、安全講習会受講料の助成、民有林整備事業、山林活性化事業、 の総額3051万2000円の事業を実施しております。令和4年度事業につきましてはまだ確定しておりませんが、森林環境譲与税の本来の目的であります森林整備及びその促進を踏まえて効果的な事業を実施していきたいと、そのように考えております。実施にあたり陸別町森林環境譲与税基金を活用することにより年度間の調整が機能し、より長期的かつ効果的な事業を実施できるため町内の事業体の意見をお聞きし進めてまいりたいと、そのように考えているところであります。
3番
久保議員、はい。
森林環境譲与税と新たな森林経営管理制度のことでありますが、これ全般的な捉え方として、この新たな制度は自治体による事実上の公有林化の権限が強まったと言われております。先ほども触れましたが、それは市町村による私有林の経営管理権の設定などを主導的に行えるようになったことでありますが、その必要性を判断するための実態でありまして、町不在私有林の管理放棄林などの把握がどの程度進んでいるのかお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい。森林経営管理制度につきましては、適切な森林経営管理の必要性を伝えるとともに、経営管理が行われていない森林について所有者の意向を受けて自治体や意欲や能力のある林業経営者などに経営管理を委託する事業であります。町では令和元年に新たに制定された森林経営管理法に基づいて令和2年3月に森林所有者への意向調査を実施しております。対象は人工林で、森林経営計画に該当しないもの、不在森林所有者であり、合計180件、695ヘクタールの方に、森林経営計画への周知、今後の森林管理の意向等について調査をしております。調査の結果、宛先不明である不在所有者28件、法人はうち2件であります。これを確認しております。なお森林所有者への意向確認につきましては、より正確な情報を把握するために重要なことでもあり、今後も必要なことであると、そのように考えているところであります。
3番久保議員、
ただいまの答弁の中で、対象となる森林について触れられておりましたが、これは府県を含めた森林環境譲与税の使途の事例を見てみますと、譲与額の算定においては、私有林、人工林面積、これが要件の一つになっておりますが、天然林や公有林であっても、市町村の判断で占用が可能とされておりますし、先ほど来、触れてさせていただいております経営管理権の設定についても、すでに管理が委託されているとみなされる森林については、譲与税を使途とすることが可能としている県もあります。で、現在当庁の森林環境譲与税事業は、作業度補修事業を中心に、病虫害や獣害の被害森林の伐倒、除去などの施業も対象事業としてはおりますが、これらの事業にとどめておくことは現実的ではないものと思っております。繰り返しになりますが、森林所有者の意向調査に基づく新たな森林経営管理制度による森林整備の実施については、考えていないことをお答えになっておられましたが、森林経営計画に入っていない森林の荒廃の速さ、これが森林に多面的な機能を求める上で重要な課題になるのではないかと思っております。いかがかお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
これは前の質問とも関連いたしますが、令和2年の意向調査の際には森林経営管理法に基づきまして、所有者には森林を適正に管理する責任があること、森林の荒廃を防ぐだけにために適切に管理するための方法として森林経営計画について伝えております。森林経営計画の認定を受けることにより、国からの補助のほか、町による植栽等の造林事業にかかる経費上乗せ補助などがあることも説明しております。意向調査の結果によりますと、 所有する森林の将来については様々な方法、意見があり、森林組合に森林経営計画の策定を依頼する、自分で委託先を探す、最後まで自己管理していく、売り払いを希望する、農地にする、現状維持など多岐に及びます。ちょっとしましては所有権移転による流動化、こういう林化も含めて森林組合と協議し進めております。森林経営管理制度の取り組みの中で所有者不明森林の対応がありますが、全国では27自治体、北海道では1自治体の1件のみの利用であり、該当例が少なく当庁でも利用はしておりません。陸別町では森林経営管理法に基づき森林所有者移行調査を実施しておりますが、森林経営管理制度を今後さらにどのように活用できるものか、森林組合や事業者等の意見を参考にしたいと、そのように考えております。
3番、
それでは林業振興に関する最後の質問としますが、町内私有林面積に占める町内事業者の自社林の割合、これがどの程度なのか、また外国資本及び国内の投機的目的の所有者がおられるのか、把握できている範囲で結構ですのでお伺いいたします。
議長。
議長長、
はい。自社林の割合につきましては森林調査簿上ではございますが、町内事業者の自社林は約1割、それようになっております。この数値は会社名義のみの集計であり、代表者個人の名義分、家族分、親族分はこれには含まれておりません。外国資本の森林所有者状況についてですが、町内にそのような該当はございません。なお北海道の状況ですが、これは令和2年12月現在の累計ですが、3085ヘクタール233件の所有者があり、十勝管内では18ヘクタール4件が外国資本の所有というふうになっております。また投機目的の森林所有者は把握できませんでした。以上であります。
議長。3番。
3番、久保木。
時間の都合がございますので続きまして、商業施設の整備などの市街地の形成について伺います。これについては人口減少及び高規格道路十勝オホーツク道全通による影響を最も受けることになるのではないかと思っております。市街地の各地区いずれにおいても空き地が存在しており、今後さらに増える傾向にあります。当庁の景観形成事業が走行している面もあるものと思っておりますが、景観上の問題だけではなく上下水道などのインフラ資産の効率的な運用からもその対応を自然の流れに任せておくことにはならないものと思っております。以前市街地における町有地を含めた未利用地の利用計画または計画には至らずも構想の類のものがあるのか伺った経緯があります。当時は計画はもちろん構想もないということであり、また市街地の町有地で宅地はほとんどないとの認識が示され、未解体の建物については今後より有効な利用方法を検討したいとしておりました。そして有給の町有地の宅地分譲については意見として伺うことに留めておられました。でこの部分につきましては先の議員の質問の中で、民地に売却する考えはないということはすでにお答えになっておられました。でこれまでも当庁には私有地等の未利用地の利用、これは私有地でありますが、を斡旋仲介する仕組みはないと思いますが、その必要性についてはどのように考えておられるのか伺います。
はい、議長。
議長長。
現在町内の事業者で土地建物等を斡旋する不動産業者はないと、そのように思っておりますが、営業項目に、営業の目的に掲げている事業者はあるというふうに思っています。必要とする人に仲介する仕組みは必要だと、そのように考えているところであります。
議長。3番。
3番、久保木。
必要という認識を今示されたと、そのように理解しておりますが、官民連携の組織であります株式会社陸別についてであります。これは庁としては第三セクターとしての捉え方をされておりましたので、お伺いしますが、この会社の定款において目的とされている事業はまさにまちづくり会社の事業そのものではないかと思っております。この組織が将来このような仲介を手掛けることにはならないのか、お伺いいたします。
議長。
野次長。
令和元年の12月18日に第三セクターとして株式会社陸別が設立されました。設立時の目的としまして、既存の第三セクターや民間に委託していた業務を新会社が一元的に担うことにより、事務事業の効率化、また労働力不足解消を図ること等が期待されております。ご質問にありますとおり、株式会社陸別の定款の中には、不動産管理売買及び賃貸仲介事業が記載されておりますが、業務を実施するためには法人としての宅地建物取引業の資格及び個人としての宅地建物取引士の資格が必要であるため、会社的にも現在はまだ実施できないものと、そのように伺っております。今後については法人が判断することではございますが、法人の体制次第では実施が可能なものであると、そのように考えております。
以上、3番。
3番、久保議員。
はい。商業施設の将来に関してでありますが、高齢化や過疎化の進行による買い物弱者の問題が起こるとともに、商店主自体も高齢化が進み、後継者がいないなどの問題がより一層深刻になってくるのではないかと思っております。人口減少による市場の縮小傾向と購買力流出による商業の停滞、そのような状況下においては、これは他の地域の対応例としてでありますが、ワンストップで買い物が可能な商業施設と高齢者向け宅配事業などの地域商業振興対策、さらには今後一層進展するであろう通信販売の利用を安心して行える仲介の仕組み、これが必要になるのではないかと思っておりますが、いかがかお伺いいたします。
議長。
内事長。
はい。交通弱者であります高齢者との買い物支援は、これは地域において重要な課題であると、そのように認識しております。町内の状況でございますが、移動販売車等での定期的な販売を実施している業者はおりません。町内各店による商品の配達状況についてですが、基本的には各個店の判断となりますが、電話等の依頼を受けての商品配達を実施している事業者があります。町では飲食店からの町内一円の配達を支援する出前タクシー推進事業を実施しており、またデマンド型タクシーの利用もお願いしているところであります。町が通信販売等の仲介や安心な通信販売等の方法等の指導を実施することは検討しておりません。しかし近年ではインターネット環境の充実に伴い、ネットショッピングや通信販売等の多様な、また複雑な形態の商取引が急増しているのも事実であります。町としては消費者保護の観点からトラブルの発生時の相談は随時対応しているところであります。以上であります。
議長。3番。
3番、久保議
員。はい。それでは続きます。次に町としてのありように影響を及ぼすものとして、高規格道路十勝オホーツク道全通が何をもたらすのかについて考えてみたいと思います。道路の整備は申し上げるまでもなく、人や物の移動時間を短縮させ、中長期的には産業活動など地域経済の活性化に波及するものと言われております。現在整備中の十勝オホーツク道の全通は私たちにとっては悲願でありますし、今後20年間の間には達成もしくは限りなくそれに近い状態になっているものと思っております。しかしそれが全てにおいて万々歳とはならないとも思っております。 以前高速道路の開通に伴って中心となる都市に人口が吸い込まれるストロー現象に触れたことを記憶しておりますが、高速道路整備と中山間地域の人口との関係において生産年齢人口が就業機会の少ない地方部から流出してしまう負の関係性があったことを示す調査研究の事例があります。この十勝オホーツク道による人と物の流れとしては、荒廃地としての北毛県と帯広及び釧路方面との関係、場合によっては道県も含めたものになるかもしれません。従いまして、高規格道路は順次に整備されてきていることで、従来ですと帯広や北見方面からの工事関係者は町内に宿泊して従事することが多かったということであります。これは町内の宿泊業者の感想であります。今はほとんどが通勤で対応されているということであります。もちろん、救急医療体制の乏しい当庁においては人命を守る上でこの高規格道路の全通がもたらす恩恵が計り知れないことは住民誰しもが認識していることであります。それを踏まえた上でこれまで取り組んできた交流人口、関係人口の維持拡大にどう向き合うのかということでありますが、お考えをお伺いいたします。
はい、議長。
大臣長。
北海道横断自動車道阿蘇路陸別間につきましては本年の7月に事業再開が決定され、早期の事業着手に向けて調査等が始まっているところであります。全線開通によって物流ネットワークの強化による食料等供給関連の農林業の振興、災害に強い強靭な地域社会の実現、人流の増加による自然豊かな観光資源の活性化などが期待されます。交流人口、関係人口の維持拡大に向けて人を呼び込む観光振興、産業振興が今後ますます重要になってくると考えており、人口流出を防ぎながら交流人口、関係人口を増やしていく政策を考えていく必要があると、そのように考えているところであります。
3番久保議員。
はい。高規格道路の利用者が立ち寄ってみたいと思えるまちづくりをどう作るのか、冒頭で申し上げました日本一寒い町陸別という興味を誘う町のビジョンが生きてくるのかもしれません。議長に申し上げます。ちょうど国がよろしいので休憩をお願いしたいと思います。
はい、分かりました。午後1時まで休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。
議長、3番
3番久保議員。
はい。それでは午前に引き続きまして、質問を続けます。当庁の経済の循環を考える上で大きなウェイトを占める福祉サービスの将来の見通しについて伺います。町内には社会福祉法人等が経営する介護老人福祉施設と障害者支援施設等がございます。同じ福祉サービスではありましても、高齢者福祉と障害者福祉では当庁に存置する目的に違いがあるものと思っております。高齢者に対する介護などのサービスの提供はあくまでも地域のニーズに基づくものでありますが、一方で障害福祉サービスについては当然に地域のニーズを超えているところに存立の意義がありまして、40数年ほど前の創設から今日まで地域の過疎化対策に寄与する役割を担ってきております。残念ではありますが、ともに将来の利用者ニーズは現在より増えることは見込めないものと思っておりますが、いかがかお伺いいたします。
委員
長。委員長。
はい。陸別町の人口は、減少傾向が続く見込みであるものの、全体の人口減少に比べると高齢者人口の減少は穏やかに進む見込みと、そのようになっております。少子高齢化が一層進み、高齢独居、高齢者のみ世帯の増加が予想されるところであります。養子縁、 要介護認定者数は近年160人程度で推移していますが、現在の推計では令和17年度から微減傾向とそのように見込まれております。一方でサービス利用の面では令和2年度に要介護認定を受けていない方を対象とした介護予防日常生活圏域ニーズ調査では、介護を受けることとなった場合の介護の希望という項目において在宅介護希望が 42%、 町内の特別養護老人ホームや医療機関などの施設を希望すると回答された方が 42.9% となっています。さらに要介護認定を受けている町民とその家族を対象とした在宅介護実態調査では、本人が抱えている傷病という項目において認知症が 38.5% で最も多く、次いで心疾患 30.8%、 脳血管疾患 26.9% という回答となっております。冒頭に高齢独居世帯、高齢者のみの世帯が増えていく見込みと申し上げましたが、それに伴い在宅サービスよりも施設サービス利用への希望が増加することが予測されます。これらを踏まえますと、施設サービス系である町内の特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホームなどへのニーズは現状とそれほど変わらず推移していくものと、そのように見込んでおります。障害者福祉についてでありますが、人口減少に伴う障害者人口の減少も高齢者同様穏やかな減少を見込んでおります。ただ障害者の施設サービスにおいては、緑の園、トマム園ともに障害の方の比率が非常に高いため、明確な将来予測はできませんが、大きな増減はないと、そのように見込んでおります。また議員もご存知の通り、町内における福祉関係者は利用者またサービスを提供する職員とその家族を含めると約600人となりまして、実に町民の 26%、 約4分の1を占めることとなり、この施設サービスを減退させるわけにはいかないと、そのようにも思っているところであります。以上です。
3番
小林委員。
ただいまの答弁で利用者ニーズは微減というようなお答えがいただきまして、現在160人前後の介護認定者数でありますから、これがほとんど変わらないと、ニーズが変わらないということですから、介護認定者数も変わらないと、そのように捉えるわけでありますが、ただこれに付随してですが、人口の減少はですね、先ほど緩やかと言いつつも、ここ 1,2 年緩やかでありますが、年 2% 程度の減少であります。これは自然減、それから社会減合わせてでありますが、そういう減少でいきますと、現在の第一号被保険者を900数十人ということはありえないだろうと思います。そうしますと、介護認定者数が変わらないということであれば、高齢者の分母となる一号被保険者が当然変わりますから、介護サービスの量が、介護給付費が変わらないとなったら、保険料が一体どこまでいくのかと、それがまた別な問題で、非常に心配するわけであります。これはまた別の機会に、またお伺いすることになると思います。ニーズが変わらず、分母となる65歳以上の人口が減るとなったら、当然に、一号被保険者の保険料は上がっていくことになります。でこのことはまた別な機会にお伺いしたいと思います。で障害者支援施設としての施設入所支援、それから共同生活援助の利用者、これはこの10年間で、減らしております。で少子化の影響は当然のことでありますが、障害福祉サービスの需要にも無関係ではないわけでありまして、加えて入所者の加齢化のスピードが速いため、戦略を持った対応を取らなければ事業規模の縮小も必要になってくるのではないかと思っております。でまた介護サービスの将来のニーズの量についてでありますが、これまでにも幾度か伺っておりますが、介護認定者数の見通しについてはほとんど変わらないとした一方で、ですね、介護老人福祉施設の間口の拡大にも理解をされておりました。 で、地域にこだわらない利用者の確保ということになるのかもしれませんが、それはまた非常に簡単なものではないと思っております。介護老人福祉施設の入所決定、これは、まあ、介護度など必要性の高い順になる仕組みになっておりますので、施設の在留期間がこれ年々短くなっております。残念なことではありますが、年に入所者の3分の1もしくは4分の1くらいは入れ替わる状況にあるものと思っております。町内在住の方だけでこの空床に対応するのは至難のことだと思っておりますし、他町村からの入所を期待しつつもですね、それぞれが人口減少対策として高齢者の流出を抑える施策を次々と展開しております。まあ、そういうことで、いろいろ先の見通しではありますが、簡単なものではないということを申し上げさせていただきました。それでは時間も少なくなってきておりますので、本日予定したテーマの最後になりますが、行政サービスの維持につきまして、公共施設等の適正管理と小中一貫教育の在り方について伺います。公共施設等の適正管理につきまして、これは以前人口や産業の規模などの推移に見合った将来世代への負担を考慮しながら整備していかなければならないことを述べさせていただき、その際に町長の答弁では公共施設の全体面積を人口構造の変化などを見据えた縮減を基本とし、原則施設の新設は行わず、新設が必要となる場合は既存施設の複合化集約化を検討したいとしておりましたし、当庁の公共施設等総合管理計画においてもその方向で進めることになっておりますが、現時点での進捗状況と今後20年を見据えてどのような見通しを持っておられるのかをお伺いいたします。
議長。
野次町長。
はい。今年度9月に補正予算を議決いただきましたが、陸別町公共施設等総合管理計画の改定作業を進めているところです。20年後を見据えるというのは非常に難しいことではありますが、公共施設の集約化等については既存の施設の耐用年数等を考慮し、長期的な展望と将来を見据えた計画が必要と、そのように考えております。現在改定作業を行っている計画は令和8年度までの現計画の改定でありますが、公共施設等総合管理計画や公共施設等修繕計画も合わせて細かい年度計画を含めた検討を行い、将来を見据えて計画しなければならないと、そのように考えているところであります。
3番
久保木。
はい。それでは最後の質問としますが、これは校舎の維持管理など教育施設長寿命化計画にも密接に関係することであります小中一貫教育の在り方について伺います。当庁は平成31年4月にそれまで取り組んできました小中連携教育を発展させて、小中学校が目指す子どもの姿を共有し、義務教育9年間の学びをつなぐ小中一貫教育を導入しております。スタートから3年近くになりますが、当初は必ずしも肯定的な捉え方ばかりではなく、まずは歩み出すことを最優先にしていたと思いますが、徐々に教育効果の検証も進んできているものと思います。今後も児童生徒の減少傾向が見込まれる状況下で、現行の小中一貫型小学校中学校からもう一つの類型であります義務教育学校への移行も視野に入れることになるのかお伺いいたしまして、本日の私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
議長。
有田教育長。
はい。ただいまのご質問でありますけれども、学校関係ということで私の方から答弁をさせていただきたいというふうに思っております。現在新型コロナウイルス感染症拡大によってですね、社会の在り方が劇的に変わってきています。今まで冬季下に流行していたインフルエンザだけですね、警戒していたというような状況でありましたけれども、今は年中コロナウイルス感染症対策をですね、余儀なくされているというような状況であります。あらゆるところで集団での活動が制限されてですね、先行き不透明で予測困難な時代を迎えているというのが実感であります。 さて少子化に伴うということで、まあ、今後の教育の在り方についてでありますけれども、今現在、陸別小学校児童数94人です。陸別中学校48人であります。ちなみにですね、今小学校2年生の学年が7人であります。それから今年の令和3年度出生見込みの方からですね、ちょっと私の方で推計をですね、まあ、ちょっと確認させていただきましたけれども、平成29年度生まれの学年がですね、1桁の7人ということで、それ以外の学年につきましては、今2桁の出生数、子どもたちの人数だということになっております。それをですね、推計しますと、今年この年度で生まれた子どもたちが7年後、令和10年度に小学校1年生に入学したときは、小学校の児童数が75人で、今より19人減です。それから中学校の生徒数が37人ということで、現在より11人の減ということで、小中合わせますと、今の142人から112人となって30人の減となります。ただ幸いなことに学級変数基準で言いますと、俗に言う2学年を1つにする複式学級というのは、当面、なる予定はないという現状であります。このような現状の中で、今陸別町の小中学校は、まあ、9年間の成長を見通した質の高い学びの創造に向けて、小中一貫教育に取り組んでいます。私としてはですね、この方向性について現在間違いはないと考えておりまして、毎年、まあ、検証を行いながらですね、今後もこの取り組みをですね、推進してまいりたいというふうに考えております。よって当面陸別町の教育においては、この大きな移行の動きはないと今のところ考えております。以上です。